Radio.
さあ皆様こんばんは、4月ぐらいだ大頃です。ガットラジオ、今日はですね19時から前倒しで、お送りさせていただきます。明日、朝1時半起きとなってしまいましたので、本日は前倒しでお届け入れます。アーカイブを、22時から、見ていただいたり、聞いていただいたり、それとあとはあれですね、ノートとポッドキャストで、アーカイブは、後日お送りします。さて、シンガーソングライターとしての活動とですね、これから僕がいろいろなところからこうなんですかね、いろんなことをやり続けてきた中で肝になっているのがやっぱり日本一周の旅だと思います。で、先日土日が休みになったので、ガトラジじゃないや、日本一周の旅に出てスゴロク旅でやっているんですけど、よりスゴロクを、人にこう委ねる形で、ね、コミュニケーションを人と取ってみたいなところで、そういう思いを胸に、シーズン5として人に声をかけるんだっていう気持ちで、香川県さぬき市ですね、さぬき市のさぬき津田という駅が、前回の続きだったので行ってまいりました。ちょっとね、まあ、TikTok とかにもちょっとそのシーンとか細かいとこ出そうかと思ってるんですけど、あとは YouTube とかじっくり見ていただくと面白いかなと思うんですけど、まあ、ツイキャスで、放送したやつの、ダイジェストというか名場面的なものを今編集して YouTube に上げようと思ってます。で、ツイキャスで生放送をそのスゴロクのシーンだけでなくて、もうその駅に着くところからずっと自分がブツブツ言いながら切磋琢磨、そう歩いてるシーンとか、もう何の変哲もないこう何か調べてるシーンとか、時刻表、次の電車ここをあと1時間後だなとか、そういうところをこう撮ってきていますので、映像的にはバタついてますけど、内容がね、僕も自分で見てて、あ、これ撮っといてよかったな、人に声かけるとことか、まあ映ってなくてもなんかそういうところとか音声だけでも相当面白いし、なんかこういうことを考えながら歩いてるとか、人とこうコミュニケーションをこうツイキャスの中でしながらも、現場で人を見かけたらこう声かけていく、そしたらコメント書いてる人もその 生で今現在声かけたんだっていうところが見れると。で、後日、まあ、TikTok や YouTube、 インスタなどの動画とかでもこうポイントを見れたり、まあ、特に YouTube とかは、今までとちょっと違う編集になるんじゃないかというところで非常に面白そうだなと思ってます。で、今回2日間だけ行って、香川県で、まあ、ネタバレというかもう追及する人はもう知ってるんですけど、まあ、高知まで大移動になったんですね。それがサイコロ振ってくださる人たちが若者だったんですけど、なんかサーフィンやってるような若者みたいな感じなんですけど、釣りをやっていて、でね、なんかブリとかでっかいのが釣れたとかって、まあ、すごいなって、そういうコミュニケーションも知ってたんですけど、ちょっとサイコロ振ってもらえますかって言ったら、あ、いいっすよみたいな感じで、で仲間たちがこう集まってくれて、で2人の子が、じゃあこれ僕何も言わないんで、この選んでもらっていいですかって言って、でサイコロ振ってもらったら、なんと85が出て、85って彼らが驚いてて、で僕は数えるの大変だな、85と思ってたので、彼らの前でどうかなと思ったら、彼らもちょっとその地図を見てどこまで進むんだろうってこう見守ってくれそうな感じだったんで、彼らの前でこう1,2,3,4,5って数えていって、85でもうぐるーっと高知を抜けて、出た場所が高知県の高知市内を抜けたちょっと先のところだったんですね。草加ってところですね、菱田って書いてある草加ってところですかね。で、あそこまで行くのはいいんですけど、いろいろ考えたんですよね。 で、そのいろいろ考えるところとかも、まあ、動画にしながら、こう徳島ワープ、こう徳島をジャンプしちゃうんですけど、その一回通ったルートを、あのせっかくなんでゆっくり楽しみながら行くべきかなと思ったんですね。で、その徳島の南側の海からこう瀬戸内じゃない側ですね、四国の。こうずっとこう下をこう海沿いをこう走っていくっていうのが結構楽しいなと思って、まあ、車を結局徳島でカーシェアを借りたんですけど、まあ、それはなぜかというと、まあ、徳島空港に戻ってくるつもりだったんですけど、まあ、その車をこう戻すというところと、電車で行った方がいいかっていうところでだいぶ迷ったんですけど、岡山に行くのは便利なんですけど、徳島に行くのは不便なんですよ、高知から。まあ、バスはあるんですけどね、それをまあどうするかってところでだいぶ迷って、まあ、バスの方が楽だったんかな、じゃあ鉄道で行ってトライするのも良かったんかなとか、こういろいろ考えてたんですよね。で、やっぱ車借りて良かったなと思うのは、ナイスタイミングで、あの車輪が出てくる、あの鉄道とバスがこう融合したあのやつがある、あの鉄道があるんですよ。僕の前にバスがバーって入ってきたんですよ、走ってたら。そこで、その駅、あそこなんだっけな、駅、元、まあ、JR のレールを第三セクターが、その、うん、買い取った場所なんですけども、そこって、あそこはね、ちょっと、名前を思い出せないですけど、今思い出しながら喋りますけど、その場所でバスが入ってきて、そのまま鉄道のレールの方にバスが入っていったんですよ。で、どうせ BTR、あの東北とかなんて、そのままバスが、なんか鉄道の跡地を舗装されて、そのまま車輪じゃなくて車で行くんだろうなと思ったら、そのまま鉄道に変わって車輪になったんですよ。まあ、水陸両用じゃなくて、陸レール両用みたいなとこだったんですよね。そこが面白くて、阿波海南って駅ですね。阿波海南っていうところです。で、この先、じゃあその車で、行けるのか、あの、室戸岬の方をぐるっと回って、安芸市とかの、那覇里の方に行けるのかっていうと、行けないんですね。なので、那覇里の、方までバスがないか調べたら、これがね非常に難しくてなかったんですよ。で、現地行ってあること気づいて、ああなんだバスでもよかったのかなって思いながらこう行ってたんですけど、たまたまそのレールがこうトランスフォームしていくところ、ガーッとこうレールが出てくるわけですよ、バスからね、阿波海南のところで。それを外から撮って、あれ乗っちゃってたら撮れなかったなと思って、今回はその判断良かったのかなってって思いながら先へ進んだんですよね。今回はそれで良かったんですけど、以降高知も奥の方になったんで、まあ、だいぶちょっとやばい感じになってくるんですよ。で、戻るのにだいぶこうかかってくる。岡山に戻るのさえ3時間4時間かかってくる、特急列車 で、そういうところから始まるので、年末年始はね非常に楽しみだなと思ってます。年末までね、いろいろ今日は僕のスケジュールを、ライブスケジュールがないスケジュールをこう、皆さんに共有させてもらったんですけどね、これはこれで僕忙しいなと思って、まあ、ガトラジが毎週ありますよね。中で、要は通関誌の勉強もしてますというところと、あとはまあ、そのすごろく旅がありますっていう、それだけのまあ告知なんですけどね、それが、意外と、最後に一言皆さんが呼んでもらいたいなと、オファーお待ちしてますみたいなね、ところも、なんかやっぱこう、日本一周してるしね、誘いづらいっていうのもあるかもしれないですけど、ぜひ誘っていただきたいと思ってる、今日、この頃なんですけどもね。というわけでね、そんな四国のね、曲なんですけれども、ですね、四国の曲、は、どれだったっけ、四国の曲、 く5が途切れた引っ込み線のものたちじゃない、あ、これで有田鉄道のやつですね、香川県の有田鉄道の曲、まあ前も流しましたが、これも本日もちょっと曲流そうかなと思います。まあ、四国脱出するまではこの曲を皆さん聴いていただければと思います。ノートでもね、ダウンロードして聴けるので、ぜひ無料でダウンロードできますので、ぜひ聴いていただければと思います。それではバスに奪われた駅前、さて、後半参りたいと思います。後半はですね、自分の中でですね、これ風の音すごいかな、これエアコンが当たっちゃってる、自分の中でですね、今取り組んでいるこの日本一周と、まあ、のこうバランスというか、その考えた時に、先週ちょうど出先でカトラジで言ってた、ことなんですけどもね、出先のガトラジのことで、アトッペさんごめんなさい、こんばんは、満月ですね、お月様ということでコメントありがとうございます。出先のところで、いろいろこう言ってた、なんだみんな、放浪している人で毎日こう何ヶ月か休んでいくっていうのも一つの 手かなみたいな話、これをまあちょっと考え直したというか、あ、違うなと思ったんですよね。っていうのもこう今回 2日間だけ行って、2日目がかなりの疲労だったんですね。っていうのも運転もあったし、歩き回ってるっていうのもあるので、まあやっぱりこうその後帰ってきて、その取り高がいいやつを、まあ、編集するというところと、だから年末年始とか連休、ゴールデンウィークとか、9月の連休、あとはあれかお盆とか、そういったところで集中して撮ってきたのをゆっくり編集しながら、仕事と家族との団らん、そして週刊誌の勉強、こういうところをバランスよくできる日々にできんじゃないかなと思ったので、まあ、日本一周ちょうどいいのかな、この年末年始、ゴールデンウィークとか、お盆とかでやるっていうのがちょうどいいかなってちょっと思い 直したところがありますね。で、仕事も集中しながら、まあ、仕事って結構みんな先週も言ったけど、仕事を辞めてやっていく人もいるんですけど、僕の場合ちょっと仕事がエネルギーになってる部分もあったりとかして、結構そういうことないですか、仕事がなくなること自体がなんつうのかな、不安要素だけでなく、その自分のエネルギー源でもなじゃなくなるみたいなところがあると思いません？これって僕が非常に思ったのは、何年か前に10日間毎日ライブ入れることができた時があったんですよ。そのゴールデンウィークをうまく使って連休をつなげて、で毎日ライブハウスでライブをさせてもらったツアーをしたんですね。だからツアーミュージシャンともういう感じの10日間をこう贅沢に過ごせて、まあ すごく各地いろんなミュージシャンやいろんな人たちと会って、お客さんもいっぱいいて、そういう中でやらせてもらって、こう毎日やってるのに、あれね、4日か5日経った時に、10日間ぐらい休みあるのに、あと半分ぐらい回った時にふと、別に疲れても何でもないんですよ。あれ、仕事しに帰んなくて大丈夫かなとかってふと思ったんですよ。ああ、俺ちょっとなんかあれかもな、ミュージシャンとのこのツアーの人たちのことがすっごい、これなんだろう、楽しいことって思ってて違うんだよな、大変だよな、毎日こうライブする、夜のライブだけでいいんでしょって言うんですけど、皆さんちょっと考えてもらいたいんですけど、夜にライブあると、まあ僕はお酒飲まないんでいいんですけど、お酒飲みたいとは飲まないんですよね、プロ意識で。夜までライブが終わるまで、ましてツアー鳥とかの人が多いですからね、ツアーミュージシャンだと。で、最後の自分の演奏までこう集中してるわけですよ、朝から晩まで。なので余計なもん食べない、余計なもん飲まない。で、僕の場合余計なもん食べないだけで済むんですけど、飲む人は余計なもん飲まないね。そういうの気にしないでできるライブアーティストの人もいるんですけど、まあ大体なんやかんやそういうことがなくても、まあ、例えば、声出しとかいろんなことを準備 しなきゃいけないことがいっぱいあったりとかして、まあそれは大変なんですよ、毎日毎日が。で、コンサートの前準備って、その演奏するまでいろんなことがあるんで、その集中しなきゃいけないとか、そういうことも含めた毎日をこう送っているツアーミュージシャンは大変だなって思いましたね、その時は。実感で、あ、普段仕事があるって非常にありがたいことなんだなと。で、もう一つ一方では、その普段仕事があるってありがたいことだなっていうのと、あと信用につながってくる部分もあるんですよ。やっぱりとはいえ、例えば、農家の人とか、漁師の人からすると、あ、失礼しました、今マイクに当たりましたね、漁師とか農家の人からすると、かなりミュージシャンです、ツアーですってやってると、まあ、収入あるんだ音楽で、なんかこう、なんつうんだろうな、何かこう一つ高い位置にいる人たちみたいな扱いで、まあそれで生計立ててるんだからすごいよねって、こうちょっと遠くで見られるっていうか、まあちょっと誤解を恐れず言えば、なんかすごい信用度とはちょっと違うところがあったりとかして、この人に何かやらせてしまったらいけないから、こう、大事に大事に扱われてしまう。だから僕ね、売れてなくてよかったなっていうのが一つあって、そこは何かっていうと、普段仕事してるんですよって、週末来てるんですよって言ったら、すごろく旅の何でもそうですけど、もうすぐ信用に入るんですよ。すごいねって、うちの農家ね、の大変さをこの人は分かってくれるんじゃないかとか、やっぱりこう仲間みたいな感じで見られるんですよ。じゃあ週末あれか、うちらが釣り行くとかゴルフ行くのと感覚で同じだねなんて言って、こうすごく仲良くなるきっかけにもなったりするんですよね。まあ、そういうところが非常に楽しいなと思いますね。そこら辺をこう、まあ自分の中でこうセットしていくと、 楽しい毎日はあるし、毎こう音楽活動の中の一環の、これはどうしたらこうなるな、これはどうしたら、売れないのかなとか、こう気にしながら売れそうな曲をこう作ってしまうとか、そういったようなこうちょっと妥協みたいなところはしなくていい。自分の好きな音楽、自分がこれだと思った音楽をやれるっていうのは、仕事バックグラウンドが、仕事がちゃんとあってね、家族もいてと、そういうなんかこう安心感っていうかね、があるので、こういうトライができるっていうのがあるんで、やっぱりね、一回戻るとか分割でこう日本一周するっていうのは非常にいいことなんだろうと思います。ずっと旅してずっと歩いていたら、何かを皆さんに知らせることはできないと思うんですよね。だからそこね、何かを知らせることができないけれども、こう知らせないでこういいなっていうところをこう割り切れる旅人だったりですけど、やっぱこう今ここにいてこういう風にしてますっていうのを、で人とこんな出会いがありましたっていうのを、やっぱちょっと SNS 時代ですからね、こうできればね、お知らせしながら、こう今度次はここ行きました、次はここ行きましたみたいなことはこうやってたいなと思いますしね。だから今回ね、本当に中継、その後編集ができる、で帰ってきて、通関誌の勉強ができる、家族と団らんできる仕事もある、非常にありがたいこの状況だ。毎日こうやって噛み締めていこうと。音楽ばっかりやってた頃よりは全然いいなと非常に思ってる今日この頃なんですよね。まあ、特にこのシーズン5になってからの、その自分のスタイルっていうか、一貫として音楽活動になってるなと。いい景色のところで歌ってきた。徳島空港がね、まあ、ちょっと停電だったんですけど、帰りに飛行機で、僕垂れ幕をギターにつけてるんで、スゴロクで振ってください、サイコロ振ってくださいっていう、で荷物担当の JAL のお姉さんがそれを見て、サイコロすごろくなんですねなんて言って、どこかいい景色で歌ったんですかって、よく分かってるなと、さすがプロだなと思いますよね。そのどっかいい景色の前で歌ったんですかっていうことなんですよね。そう、四国はねすごくいい景色があったんで、そこで歌いましたよって答えて、そういうなんていうんですかね、こうコミュニケーションができたりとか、なんかミュージシャンだと、そのああいう荷物を預かったりしてる仕事をしてる人って、どうしてもどっかでライブですかコンサートだったんですかってこうなりがちなんですけど、僕の垂れ幕を見て一発でこの人は違う、いい景色の前で歌う人だっていうのがこう伝わったっていうことが、垂れ幕効果でいいなと思ってるし、やっぱあれを持ってね、電車乗り継いで、とことこそこら辺の街を歩いて、で とてもこの街で、この駅で降りて、ギターを背負って降りて何をするんだろうみたいな秘境の駅とかでも降りてたりすると、だんだんとそれが溜まってきて絵になったり、あとね、もう一つ結構大事なことが今回分かったのは、過去の仲間がね、Kさんが会いに来てくれたりとかもしましたけど、今までね、日本一周で出会った人たちに、番外でね、まあ、ちょこっと会いに行くとか、そういうことはどんどんやっていこうかなと。まあ、島田さんとこに、知床、シャリの島田さんとこにね、ちょっと、畑仕事手伝いに行ったりとか、千葉とか、浅草なんか近いからね、浅草の、花屋敷の前の、お店でね、チンチロみたいにして、こう、サイコロ振ってもらって、ああいうのだって、ね、素敵なワンシーンを作ってもらったんだから、また、そこにラーメン食べに行って、挨拶しに行ってね、そういう近場だったら、うちの奥さんも連れていけるし、こう、すごくいいことができるような気がしてね、和歌山で出会った人たちとも会いたいし、伊賀とかね、京都でもなんか出会った人いるな、 その京都もね、ちょっとライブしに行こうかなっていうカフェがありますしね、非常にね、あ、ミニゴマちゃんありがとうございます。そういうこうなぞっていくとか、今回はこう道中を楽しむみたいなところで、もう途中下車、もうサイコロのその目が出てなくてもそこ通ったらいろんなものを見て歩いて、いろんな人に声かけていく、まあすごろくとしては番外かもしれないけど、そのルートで行くっていうことをこう非常に大事にしてよかったな今回はと思って、非常に楽しかったなと思いますね。まあいずれYouTube でねまとめて動画にしますし、まあインスタ、TikTok などでもね名シーンをちょっと、動画にしてお送りしますので、ぜひとも楽しみにしていただければなと思います。ガトラジはまたね来週、火曜日にお送りしていきたいと思いますが、まあ本日はね早めの短めで申し訳ありませんが、そんなわけで大五郎のガトラジでした。明日は僕1時半でね、ちょっと1時半起きなので、もうこの後すぐ爆睡して、明日の編集でポッドキャストかのポッドキャストとノートにアップしていきたいと思います。アーカイブはもちろんこのままツイキャスに残ってますので、ぜひ皆様よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。シンガーソングライター大五郎でした。またねー。